今朝与えられました聖書の箇所には高い山の上でイエスの姿が変わるということが記されております。この時イエスは12人いる弟子のうちの3人だけを連れて山に登られました。2節を見てみますと、イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなったとあります。このイエスの輝きというのは、イエスが本来どのようなお方であるのかということを弟子たちに垣間見せるものでありました。それは神の子としての輝きでした。神の子としての輝きということは、つまり神の性質を持っておられるということです。人の子が人であるように、神の子は神である。そのことがここで示されています。しかし一方で、イエスは聖霊によって乙女マリアから生まれたということを私たちは信じております。つまりイエスは神の子としての性質と人の子としての性質を持っておられた。それは神が私たち人間を罪と死から救い出すために、神の子であるイエス・キリストを人の子として地上に生まれさせ、救いの御業を成し遂げさせるためでありました。3節を見てみますと、見るとモーセとエリアが現れイエスと語り合っていたとあります。このモーセとエリアというのは旧約聖書に登場する人物で、モーセは律法を、エリアは預言者を代表している、そのような存在であります。ここでは律法と預言者、つまり旧約聖書を代表する2人がイエスと話し合っているわけですけれども、旧約聖書を開きますとイエス・キリストという名前は出てこないんですけれども、旧約聖書に書かれている事柄というのは全てイエス・キリストを指し示すものであるということができます。律法には掟や儀式が細かく記されていますけれども、それによってイエス・キリストを指し示しています。また預言者は神から預かった言葉を語りますけれども、その言葉もイエス・キリストを指し示すものであるということができます。このモーセとエリア、そしてイエスが3人で語り合っているところに、弟子の一人であるペトロが口を挟んでイエスに言ったとあります。4節ですけれども、主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためですと言いました。このペトロという弟子は行動もまた言葉も非常に早い人でありました。今朝の箇所においてもペトロは3人いる弟子の中で唯一また真っ先に発言しています。ペトロはイエスに、イエスとモーセ、エリアのために仮小屋を3つ建てる ということを提案します。それはペトロがこの旧約聖書の代表ともいえる人物エリアとモーセ、そこにイエスが語り合っている、そのような輝くような光景に心を奪われて、この幸せな時が少しでも長く続くようにとの願いの表れであったのかもしれないと思います。しかしペトロがイエスにそのように提案しているそのうちに、光り輝く雲が弟子たちを覆い、その雲の中から声が聞こえたとあります。その声とは五節にありますけれども、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声でありました。旧約聖書では神は光り輝く雲の中から語られることがあります。ここでも同じように、新約の時代ですけれども、同じように神は雲の中から弟子たちに語りかけられました。ちょうどこの山の上での出来事の6日前に遡りますけれども、今日の17章の一節には6日の後と書いてあります。その前には何があったかと言いますと、一つ前の段落にイエス死と復活を予告するとあります。ここでイエスはこれからご自分が苦しみを受けられるという受難の予告を弟子たちにしました。そしてその時にまたペトロがイエスに答えたということが書かれています。22節ですけれども、するとペトロはイエスを脇へお連れして勇め始めた。主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりませんと言いました。しかしそれに対してイエスは23節で、イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者。神のことを思わず人間のことを思っていると言われました。私たちは日々さまざまな願いを持っていると思います。そして時にその願いは何とかして輝かしい状態を維持したいという願いであることがあるように思います。本当に些細なちょっとエピソードですけれども、私は昔散髪が嫌いでした。それは散髪をしますと、この、短く髪を切ることになりますけれども、短く切るとですね、私の頭の横の方の毛が立つんですね。上は立たないんですけれども、横の方が立つんですね。で、そして形的にはホタテ貝のような髪の形になってしまうんですね。それがとっても幼心にも嫌だったので、散髪に行くのが嫌だったんですけれども、ある時ですね、とっても上手に切っていただいたことがありました。短くなっているんですけれども、横は立たずにですね、気に入る髪型にしてもらったことがありました。そしてまだ覚えているんですけれども、その時に思ったこと、それはこの髪型がもうずっとこのまま生涯変わらなければいいなというふうに思いました。そんなことはありえないんですけれども、今はですね、その心配をする必要がないような髪型に落ち着いているんですけれども、髪のことではもうそのように思うことはなくなりました。ですけれども、日常の歩みにおいて、また時に信仰的な事柄において、いまだにその時のように願うことが多々あるということを思わされます。 神様が恵みを与えてくださって、何か物事がうまくいっているという時に、その状況が同じようにいつまでも続くようにと願っている、そしてそうでない時に大きく失望してしまうということがあります。しかし聖書は一見輝かしさとは正反対のように見える、そのような状況の中に神の御業が進められていくということを証ししていると思います。先ほど弟子たちに天から聞こえた声、それは、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声であったと伝えましたけれども、この言葉というのは、かつてイエスが洗礼を受けられた時に天から聞こえた声と同じ声でありました。あの時はイエスは洗礼者ヨハネのもとに行って洗礼を受けたわけですけれども、本来イエスは洗礼を受ける必要はありませんでした。罪を持たないイエスが悔い改めと罪の告白をする、その洗礼を受ける必要はなかったんですね。ですけれども、その時イエスは私たちと同じように、罪を日々犯す私たちと同じ人の立場となって洗礼を受けられました。そしてその時に天から聞こえた声が、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声でした。そして今日の箇所でイエス・キリストが神の子としての輝きを表された、その時にも同じように、このこれは私の愛する子、私の心にかなうものという声が聞こえているんですね。このことは人として低みに下られるキリストの姿、そしてまた神として光り輝いておられるキリストの姿、そのどちらも神の御業が進められるために必要な姿であったということを示しています。この天からの声を聞いたときに、弟子たちは非常に恐れてひれ伏したとあります。かつてイスラエルの民は神の声を聞いたときに非常に恐れたとあります。出エジプトの後で民の指導者であったモーセにこのように言いました。あなたが私たちに語ってください、私たちは聞きます、神が私たちにお語りにならないようにしてください、そうでないと私たちは死んでしまいます。それほどに民は神から直接語りかけられることを恐れました。それでモーセは神から語りかけられた言葉を民に伝えたわけですけれども、時にモーセの顔が光り輝いているということがあったと聖書には書かれています。それはモーセが神と語っている間に、知らず知らずのうちにその神の光を受けて、その光が反射していたということでありました。そのためにモーセはイスラエルの民と共にいるときに顔に覆いをかけなければならないほどでありました。今朝の箇所で2節ですけれども、イエスの姿が変わり、顔は太陽のように輝いたとあります。太陽というのは私たちの住む世界にはなくてはならないものです。太陽の光がなければ、また熱がなければ私たちは生きていくことができません。しかし太陽は 直接に見ることができません。直接太陽を見ようとすると、そのあまりの輝きの強さに目を痛めてしまいます。しかしその太陽の反射である月は直接に見ることができます。そして月の光があれば、私たちは夜道を歩くことができます。私たちは今地上にあっては神を直接に見ることはできません。しかし神の光を反射したものは見ることができます。イエスは恐れてひれ伏している弟子たちに近づき、手を触れて起きなさい、恐れることはないと言われました。そして弟子たちが顔を上げてみると、モーセとエリアは消えていて、イエスの他には誰もいませんでした。神様は人としてのイエスを通してご自分の輝きを弟子たちが見ることのできる形で見せてくださっていたのでした。9節には、一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまで今見たことを誰にも話してはならないと弟子たちに命じられたとあります。この時イエスの輝きはまだ隠されている必要がありました。なぜならイエスはこれから全ての人の罪を背負うために人として十字架にかけられる必要があったからです。もし神としてのキリストの輝きが公にされたなら、その使命を全うすることのできない可能性があることをイエスはご存知だったのではないかと思います。そしてイエスが十字架にかけられて墓に葬られて3日目に復活して、その復活した時に初めて弟子たちはこのイエスの光り輝くお姿のことについて語り伝えたのでした。もうその時はキリストは天に上げられていましたけれども、今度はキリストは天から太陽のように弟子たちを照らし、その弟子たちの存在を通して反射する光によって世を照らされました。そしてキリストは今もご自分の弟子たちを通して世を照らしておられます。キリストを信じ日々神との交わりを持つ者は、自分でも知らず知らずのうちにモーセのように顔から主の輝きを放つものとされていきます。そのことを信じたいと思います。やがて私たちも地上の生涯を終えることになります。しかしキリストを信じる者は死後復活し、新しい霊の体が与えられると聖書に約束されています。その体は地上の体のように太陽の輝きによって目を痛める、そのようなことのない体でありましょう。その新しい体でキリストの輝きを直接に見ることになる、その時まで地上にあって主の輝きを反射するものとして主と共に歩んでまいりたいと思います。それではお祈りいたしましょう。天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝も私たちをこのあなたの生ける御言葉の前にお招きくださりありがとうございます。神様、あなたは今も輝きを持ってこの世を照らし、 私たちを生かしてくださっています。そしてその輝きとはイエス・キリストであると今朝の御言葉に示されております。神様、暗い世の中のニュースを聞き歩む道が時に分からなくなる私たちですけれども、しかしあなたの方に目を向け、そしてまたあなたによって照らされたものを通して私たちの歩む道を示し導いてくださいますことを心から感謝いたします。どうぞどのような時もあなたを見上げ、あなたによって照らされて私たちがこの地上の生涯を歩みゆくことができますように、助けてくださいますようにお願いいたします。どうぞキリストの体なる世界各地に建てられています教会の一つ一つを、また教会の部分の一人一人をあなたが照らしてくださり、この世を、どうぞこの世の中にあなたの御心を示してくださいますようにお願いいたします。私たちがそのあなたの光によって導かれ、あなたの約束しておられるその約束の地へと共に向かっていくことができるように、どうぞ励ましてくださいますようにお願いいたします。今日は天気も悪く足元も悪い中、教会に集うことのできなかった兄弟姉妹もおられることと思いますけれども、どうぞそれぞれの場所にあってあなたが豊かに臨んでくださり、あなたの御顔の光でお一人お一人を照らし祝福してくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。